もしもし、テレフォン人生相談です。どんなご相談でしょうか。
主人と離婚をしたいので、はい、その方向にハンドルを切っていいのか、うん、できたら背中を押してほしいと思って連絡しました。
はい。あなたおいくつですか
?68 歳です。
旦那さんは
?74 歳です。
はい。お子さんはいらっしゃいますか？
長女が43歳、はい、長男が41歳、二人とも結婚して別所帯です。
はい、ご主人とはじゃあもう随分長い間結婚生活ですね。
44年になります。
ああ、そうですか、
はい。
どうして離婚したいんですか？
昔からですが、はい、暴言がちょっときついんですよね、
はいはい、
枕言葉のように死ねとかバカとかを連呼するんですよ、
はい、
あと皮肉とか、うん、嫌味とかやじとかも、うん、主人曰く親しさの表れだと言って、
うん、
そういう言葉も使うんですよ、
うんうんうん、
でバカでも腹減るんかとかですね、
あの
俺が帰ってくるまでに死んどけよとかそういう感じの言葉がずっと続くんですよ。特に子供たちが就職や進学で家を離れた頃から、うん、それに前後して主人が定年退職で家にいるようになりました、
うんはいはい、
主人と二人きりの生活になったんですよ、
うん、
そうするとなんかなおさらひどく誰も止める人がいないという。
何年前にその二人っきりの生活になったんですか？
もう20年ぐらいになります、うん、
定年してから何年ですか？
14年です。
でご主人は全然そのことに気がついてないんですか？
そういう死ねとかバカとかは言わないでくれって言ったんですよ、うん、
はいはい。
そしたら言われた方の心が狭いからだ、小さい時からもうそういうのは挨拶代わりに言ってたから、
うん、
自分の主人の母親ぐらいが注意したけど、
うん、
他の人からは何も言われたことがないので、
うん、
悪いとは思っていないって言うんですよ、
ね、悪いと思ってないって言うんですか？
はい、結局聞き流すようにしているというか、
うん、
黙ってしまうというか、
今までそういうことで離婚してみたいなぐらいな喧嘩になったことはありますか？
20年くらい前に、
はい、
私うつ病と診断されてですね、
はいはい、
2度ほど自殺未遂をして2度ほど入院したこともあったんですよ、
はいはい、
その時に、
うん、
離婚してほしいっていうことは言ったんですよね、
はいはいはい、
でもうつのそういうこうへこんでる状態で、
うん、
大事な決断をすることはできないということで、
うん、
まあ、蹴られたというか、私その後もずっと今まで心療内科にずっと通ってるんですよ、うん、
はいはい、
主治医の先生が、
はい、
とにかく距離を置かないと、
うんうん、
ダメっていうかあれだから、
うん、
家庭内別居と仮面夫婦でいいから、
うん、
そういうふうにやってみたらって言われたんですけど、
うんうん、
そして私も短い時間ですけどパートに出たりとか、うん、
はいはい、
スーパーとかもちょっと遠いとこ行ってみたりとかいうふうにするんですけど、
はいはい、
やっぱり一つ屋根の下にいるので、
うん、
普段は聞き流すようにはしてるんですけど、冠婚葬祭とかで人前に出たりすると主人の不満もあるんですかね、調子に乗って私の悪口をばーと言ってしまうんですよ。例えばお葬式なんかだと止める人いないじゃないですか、
奥
さんの悪口を言っても、
はいはい、
そんなことこの場で言いなさんなとか言う人はいない、うん、いないんですよ、本当にいないんですよ、
うん、
でその場は聞き流してと思うんですけど、うん、私が家に帰ったらお腹が、うん、もう本当にお腹が痛くなったり、うん、吐いてしまったり不眠になったりするんですよ。でそれを主治医の先生に話したら、
うん、
その暴言がトラウマになってるから、
うん、
ちょっとしたことがもうフラッシュバックしてくるっていうんですよね、私に。だからこれからもカウンセリングと投薬は必要だけど、別居でないと私のこう気持ちを指導していくもう段階ではないっていうふうに言われてですね、
そういうふうにお医者さんから言われてるっていうあなたのまあ症状ですよね、
はい、
そういうのは旦那さんは聞いてるんですか、知ってるんですか？
吐いたりしたりするのは目の前で見てます。
こういう症状になるのはあなたの暴言のせいなんですよってことを旦那さんには伝えてないわけですか？
いや、半年くらい前に状況が、
はい、
私はもうこんなんだから、
うん、
離婚してほしいということを主人に話したんですよ、
はいはいはい、
そしたら離婚はしないと、
うん、
とにかく離婚はしないと、どうしてもっていうのなら、
うん、
今持ち家なんですけど、
はい、
普段でも経済的なものとかはもう何にもしないんですよね、
うんうん、
それで、お前が出て行って、うん、俺が自分の年金がいくらなのかも知らない、税金がいくらなのかも知らない、うん、電気代がどうなってるのかも知らないから、うん、そういうのをきちんと整理してから出ていくんだったら考えてみるっていう感じだったんですよ。なんで私がそこまで電気代の心配までせんといかんのとかいう感じで、
うんうん、
それからは話してない。それで公的機関に相談に行ったんですよね、
はいはいはいはい、
家庭裁判所とか、うん、市の女性相談センターとか、
うんうん、
無料の市の弁護士とか、
はい、
年金事務所とか5年ぐらい前に手を挙げられてこともあったので、
はい、
警察とかにも相談に行ったんですよ、
はいはい、
主治医の先生が障害年金をもらって経済的にまず自立しないとって言われたので、
うんうんうん、
今障害年金の申請中なんですよね、
うんうんうん、
家計簿を見直してみてこれくらいなら一人でやっていけるとかいうのをちょっと青写真をして、
うんうん、
でパートにも今ちょっと出てるんですが、
はい、
それと障害年金がもしもらえた場合にはこれくらいもらえるっていうのと、
うん、
その弁護士の先生が別れなくても別居したらなんとか手当とかいうのがもらえるし、
うん、
離婚した場合も財産分与と年金分割とかいうのももらえるからっていうこともちょっとアドバイスいただいて、
うんうん、
そっちの方向にハンドルを切りたいと思ってね、
うんうんうん、
それで主治医の先生からも自分の人生は自分で選んでいいんだよ、
うん、
死ねって言われたからって言って死ぬことはないって言われてですね、
うんうん、
なんかよかったら背中を押してほしいと思って連絡しました、
うん、
ただ子供たちが不仲なのはもう前から知ってるけど、やっぱりこの電話一本でお父さんと別れるって言われても、うん、あそうですかっていう返事はちょっとできないし、あの息子の方はお母さんはずっとお父さんに舐められてるんだよって言われたんですよね。で、ケツまくれよっていう感じで、あのもう自分の人生を自分で決めていいんじゃないかって言って、娘はちょっと待ってとかいう感じでゴーサインは出してもらえてまだないんですよね。
なるほどね、わかりました。ちょっとあの先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は弁護士の塩野谷孝之先生です。
もう答えは出てるんですよね、
はい、1割ぐらいは揺れてます。
お嬢さんから言われたことが気になってるの？
それと年齢的に主治医の先生が高齢の女性の一人暮らしっていうのはとても大変だよ、
うん、
本当にその覚悟があるねって言われた時に、
うん、
本当にその覚悟があるのかなと思って、ちょっと鬱で気持ちがぐーっとへこんでしまうことが多々あるんですよね、
はい、
そしたら仕事から帰ってきたらもう晩ご飯も食べきらんでぐーっと寝てしまったりとか、
うん、
朝も起きられない日もあったりとかしますので、
はい、
体力とか気持ちだけではこうクリアできない分があるので、一人暮らしになってできるかなっていう不安もあります。
でも今あなたが心配してることってご主人が一緒にいても同じなんじゃないの？
そうです ね、
なんかそのいやご主人がね、
はい、
あなたが体調悪い時に献身的に看護してくれるとかね、
あないです、
優しい言葉かけてくれるとか落ち込んでる時に励ましてくれるっていうんだったらね、それはそういう人がいなくなって一人になったら大変だよっていうのは、はい、その主治医の先生おっしゃる通りなんだけれども、今お話伺ってる限りではあなたが弱ってる時に傷口に塩を塗るようなご主人なんでしょ？
でも主人は養母子供っていうのはどん底から這い上がってくるように指導していきたいっていう考え方なんですよはぁっていう
そういう人が好きな人も世の中にはいるかもしれないんでね、でもあなたとは合わないですよね
と思っていて、
うん、
我慢もしたし私なりの努力とかもしたつもりですけど、うん、主人としてはこの年で別れるんかみたいな言い方はすごいするんですよね、
うん、離婚するのに年齢制限はないんでね、あなた自身がもうこの夫と一緒にいることがもうストレスでしょうがないと、でしかもまあ、この夫と一緒にいることでね体調も崩してしまって、しかもこう社会的なプライドもズタズタに傷つけられて、社会的な評価もね人前でいろいろ悪口言われたりして、
はい、
もう嫌な思いをしてるわけですから、こ この人と一緒にいる理由はないんじゃないかなと思いますしね、まあ、弁護士さんにまあ以前相談したことがあるということですけれども、離婚をして持ち家があるということですけれども、ご主人にそれなりの、ね、財産があって、結婚44年間の間に自宅の、ね、不動産も含めて築いてきたわけですよね、はい、まあ、ご主人は自分一人で築いたつもりになってるかもしれないけれども、
はいはい、
あなたがまあ我慢しながらもご主人を支えて築き上げてきたもの、そういう財産はあなたとの共有財産ですから、ご主人とあなたとの間のね、そのうちの半分は私に権利があるんですよっていうことは堂々と主張して構わないはずですし、
はい、
ご主人がもらっている年金についてもね、ご主人が自分で働いて積み立ててきた年金とはいえども、かけてきた年金っていうのは家計の中から出てるわけですから、そのうちの相当部分についてはあなたが直接年金事務所から受給できるっていう制度もありますんでね、はい、その年金の金額とかにもよりますけれども、今の年になって離婚したからといって、
はい、
あなたが経済的に困窮してしまうってことは多分ないとは思うんですよ。
あ、そうですか、
うん、まあ、ご主人にねそれなりの蓄えがあればということですけどね。
そんなにはないんですが。
そんなにはない、はい、借金とかはないですか。で 借金
は全然ないです、
うん、
私と主人だけの話し合いではなんか全く進みそうにないので、
うん、
調停にするか裁判まで行くかはちょっとまだ未定ですが、
うん、
私はもう裁判まで行ってでも別れたいとは思ってるんですよ、
う
ん、
そうですね、
ただ応じるかどうかっていうのが不安ですね、
うんうん、まあ、調停はね相手と合意しないと離婚できないですけれども、調停が決裂したとしても裁判の中でね、
はい、
あなたがその今までどれだけひどい目に遭ってきたのかということをきちんと証明していけばね、でしかもまあお子さんたちもそれ見てるわけですよね、まあ、いざという時にはお子さんたちも証人になってくれるかもしれないですしね、裁判所がね、離婚の判決を出してくれる、はい、ご主人が嫌だと言っても離婚の判決を出してくれる場合もありますし、うん、あるいはそういうやり取りの中でね、ご主人の方がまあこれはもう突っ張っても無理だなと思ったら離婚に応じてくる場合もありますし、まあ、そこはね、まあ、まず調停から入って、
家庭裁判所の方とか、
はい、
女性相談センターの方が暴力を振るわれたことがあるので、
うん、
やっぱりまず別居が先じゃないですかって言われて、
うんうん、
調停から帰って同じ屋根の下で住むっていうのは、
うん、
理性的には難しいところがあるから、その前に別居を考えたらどうですかっていうアドバイスをいただいたんですよ。
そうですね。はい。まあ、それはそうなんですけれども、別居する上でもね、
はい、
じゃあその生活費どうするのかとか、
はいはい、
そういうことについてやっぱり話し合いをしないといけないわけですから、とりあえず家を出てね、
はい、
その上で、その別居中の生活をどうするのかっていうことについての調停を行う、これも夫婦関係の調整の調停なんですけれども、
はい、
その中で生活費ね、まあ、婚姻費用、はい、それをね生活費としていくら払ってもらうということをね話し合いをする、話し合いをするにあたってはご主人とあなたの双方のね、
はい、
収入状況とか貯金だとかそういうものをこう、まあ、お互いに明らかにしつつ、お互いの生活が成り立つような形で生活費を分担をするということについての合意をして、
はい、
だからそこで別居の状態で、まず生活が基盤ができるということを確認をした上で離婚を本格的に考えていけばいいんじゃないかと思います。それをするにあたってはね、やはりちょっと手続き的に大変ですので、
はい、
あの弁護士にあの代理人として頼んでね進めてもらった方がいいのかもしれないですよね。で、必ず家庭裁判所の調停というのは間に裁判所の調停員が入って話をすることになりますので、
はいはい、
あなたとご主人が直接面と向かって言い合うということはそういう場面というのはありませんので、顔を合わせずにお互いの言い分を言い合って合意ができるかどうかを探る、合意ができない場合には訴訟になりますけれども、まあ、今お話を伺っている限りだと訴訟裁判になった場合でもご主人が嫌だというふうに言っても離婚が認められる可能性は十分にあると思いますので、
調停に出廷しないっていうこともあるかなと思うんですよ。
まあ、出廷しなかったら出廷しないで調停はできませんので、離婚訴訟をあなたの方から提起するってことになりますね。
わかりました。
時間はかかりますんで一歩目を早く踏み出した方がいいと思います、はい、あなたの残りの人生をねいいものにするためにはまず一歩目を踏み出す。
わかりました。
はい、
頑張ってください。
今日はありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。
はい。